77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員やFM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年7月5日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
空海の友です。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとる？
知っとっさ。
じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃん、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあね、諫早ではね、先月から始まりました、うん、千々和ミゲル墓所調査プロジェクト、はい、千々和ミゲルさんのお墓ではないかというね、
はい、
発掘調査がもう過去に3回行われてましてね、
今度4回目の
4回目を
クラウドファンディングでやっておりますね。
そうそうそう、600万集めたいということで、はい、今日現在ですね485万約達成率 80%、うんうん、
結構来ましたね。
支援者の数228人、うん、残り日数26日、はい、これは行きますね。
行きますね、うん、なんかワクワクしますよね。千々和ミゲルが本当はどうだったんだろうっていうところ ね、
そ,
う
そ,
う
ね。それで、この間の土曜日に、千々和の公民館で、うん、この発掘調査プロジェクトのリーダーの方々の
大石先生
の講演会やってましたね。浅田さんの話とか、はいはい、もう大石さん初めてお話聞きましたけど、
うん、
すごか。
あ、どか
ん。いやもうなんでこうなんで分かったかっていうか、うん、なんで断定してるかっていう その根拠をまあ分かりやすく面白おかしくね。
本当にあの多良見町にあるんですよね。
う
ん、
そう、あの生き力です。
生き力か、生き力ね。
だからそこら辺をね、その、うん、ね、その千々和ミゲルの末裔であるという浅田さんもご本人来られて、うん、
はいはい、
めっちゃ面白かったです。
あら、それはちょっと興味津々なんか、うん、
だから多分それを聞いた人がまたクラウドファンディングその日にやってるみたいで、
うんうんうんうん、
ポンポンポンと来ましたもんね。
それでもなんか DVD かあの YouTube かなんかで見れたら面白いな。
どうなんですかね。
私はもう千々和ミゲルの墓興味津々なんですよね。諫早にそのお墓があって、
ね、
そのキリストを捨てたのか捨ててないのかとか ね、
ね、
もうこの令和の時代に。
そうです
ね、
面白い。
面白い
というわけで、
はい、
まあ、大村藩、
大村藩ですね、
本日は大村藩から、 記念すべき113人目のゲスト様ですね、
はい、
会社がたくさんあるので、とりあえず3つ言います。株式会社中央総合警備保障、
はい、
居酒屋つんなも、はい、大村さんゴルフ、ほか、
ほか
堀内俊也社長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、大村界隈ではホーリーと呼ばれて有名ですよね、
はい、らしいです ね、
ね園田市長の次ぐらい有名でしょ。
まさかまさか
ホーリーって言えば大体大村でも郵便物届くんでしょ。
そうですね、大体あのお祭りには大体いるというい
らっしゃいます ね、
あちこち顔だけは出しますけど
ね、
いろんなハッピーを着ていろんなところにいらっしゃいます、
はい、お酒飲まさんとに飲んでさらいてますよね。
そうですね、あの雰囲気大好きなんでね、どこでも行きますけどね
もう本当にね、お酒
一滴
も一滴もダメなの、うん、だからもういい運転手、うん、ごめんなさい、
いえいえごめんなさいね、本当にそれなのに居酒屋やってってよく言われるんですけどね
そうそうそ う、 そう、居酒屋つんだもんね、美味しいんですよ居酒屋つんだもん。
俺もまだ行ったことないっちゃう
ね。あ、すごいね、
いかんば
メニューも豊富で、
魚は竹の鮮魚ですからね
あ、そうなんですか
へここぞという時は
ゴリゴリですね
循環型の
循環 型、
循環型のね。そもそもですよ、うん、なんかさ、ホーリーの話ぶりってさ、
うん、
長崎弁じゃないや
ん。そう、なんかちょっと妙な関西、ね、関東弁。
うちのおじきが、うん、あの某某所なんですよ。よく似てるんですよ。
なんとかしちゃってるんだよねとかっていう
話し方がよく似てて
です、ね、しちゃってるんだよねって大村で喋るかいみたいな。
もともとどちらなんですか。
出身は埼玉になりますね。埼玉で生まれたんで。
埼玉まではいくつまでいらっしゃったんですか、うん、
そうですね、埼玉長かったですね。就職してみたから30ぐらいまでいましたかね。
30年間、はい、埼玉
幼稚園小中高大。
そうですね。
へ
え。あ、でも今の大村のあのいでたちを見ると本当あの幼なじみの人たちかなって思いますよね。
周りの。そうよね。あの遊び方はね。
あの遊び方は小中一緒だったんだろうなって思ってたけど、ね、違うんですね。
よく溶け込みましたね、あの個性的な方々と。
あの合同タクシーの社長さん
もいらっしゃいますね、
はい、
皆さん可愛がっていただけてありがとうございます
、まあ、その辺はあれでしょう、ライオンズつながりっていうのもあるんでしょう。
そうですね、あの PTA とかそういったとこからだんだん入っていったんですね。
あ、あの子供同士からの付き合いですか。
そうですね、そういったのからあのだんだん入っていったっていうところですね。
あ、なるほど。
僕はあの JC とか YG とかああいうのが入ってなかったもんですから。
今はどこどこ入ってらっしゃるんですか。
今は大村ライオンズクラブですね、うん、
ライオンズクラブ、
はい、
と商工会は会頭さん。
いやいや、まさか副会頭とか。
副会頭さん、
あとはまあいろいろと今コンベンション協会とか、うんうん、交通安全協会とか、
うん、まあ、そんな自衛隊
もね、あ、やってますね、うん、防衛協会、青年部と両方やってますね。まだ青年ですよ。
青年部って何歳までなんですか。
55歳です。 GG まで OK ですから。ひっくり返す、
すごい。
で、青年部なんですね、
はい、現役なんだけど相談役ってね。普通相談役って現役じゃない人がやるんですけどね。
面白い。
相当扱いづらいんでしょうね。
面白い。
普通現役で相談役って聞いたこと
ない。もうね、だから飲み会の席なんかでもホーリーはすごい頭が柔らかいんで面白いものを見つけてくるんですよ。あの誕生日の例えば一人そうめん流しとか。
あ、あったです ね、
ね、
うん、赤いろうそく持ってって怒られ
た。
垂らすんですね。
どこで見つけてくるんよ。
大変なんですよ。使ったことあります、赤いろうそく。
ないです。
あれ低温ろうそくって言うんですよ。
熱くないんですか。
あの大体55度から60度ぐらいなんですよ、普通より。
あ、じゃあチカッてするぐらいですね。
でもかなり熱いですよ。垂らし方にコツがあるんですけど ね
飲まないのに飲みの席でね。こんなこと。
いや、飲まんかったらそういうところを極めるしかなかろう。
縛るとか。
縛るとかね。
だからね、
縛るのできますよ。
またそこもかい、何でもできるホーリーです。
35歳まで埼玉で、埼玉時代は何屋さんだったんですか。うん、
あの大学卒業して蘇合百貨店というところに入ったもんですから。
お、かの有名な、
はい、潰れましたけど今まだやってますけどね。
うん、
あの民事再生というものになったりで、そこ入ってちょっとあちこち北は北海道まで飛ばされたもんですから
。蘇合にいる
ときに転々としたんですね。はい、でその民事再生法というものが始まって第2号
そうですね
だったから、
はい、
まだ世間もそのピンとこん
状態。そうね、民事再生法ってなんだろうっていうところで、
う
ん
う
ん、
なんやっちゅう話
ですね。民事再生法ってあの、うん、普通倒産で会社がそこでおさまりになっちゃうんですけど、民事再生をされると経営者がそのままで営業できるんですよね、うん、
ですよね、
はい、でスポンサーさえつけばできるということで、うん、まあ、半年以内に改善計画作ればそのまま生き残れるって制度ですね。借金を棒引きですよ、うん、
借金棒引きになる
95% カット。
みんな担
保がついてないやつは、そうです、もう無理やりですよ、
うん、無理やり。
だから 95% カットですね。
で、ある日突然今日から民事再生法を。
そうですね、僕の場合はちょっと集まれって言ったらそこにテレビが置いてあって、テレビで、おい、うちの会社今日潰れとる場合って。
その頃潰れとる場合とか言ったんですか。
言ってないんですよ。
その時は埼玉在住ですけどね。まだ倍。
いや、北海道の時ですよ、それ。北海道の時潰れたんです。
北海道の時に潰れたんですか。
うん、あ、北海道をごねごねしおる時に潰れたって。
そうです。
はあ。で、社員みんなでそのニュースを見て、そんなもんなんだ。
そうです。
でも翌日からも普通通りに出社。
そうですね、
うん、
それはあの営業できるもんですからね。ただね、その前の晩とかはすごかったですよ。当日の晩はね、やっぱり物を返せってですね、取引先が20、30巻いてきますからね。
とりあえず納めとる日なもの ね、
は
い、潰れたという認識やからね、
はい、
もう
今のうちに商品取り返せみたいな、
うんうんうん、
取り付け騒ぎが起こるわけ多分、
うん、
でも実際には取引先に何社も潰しましたからね、おかげでですね。本当に自分が生き残るのに周りを潰すっていうひどいことが起きましたよね。
まあ、そういうことはあるよね。
そっか、
犠牲は絶対さ出るわけやけ
ん。そうなんですよね、
うん、
でそういう経験もしてのこっち帰って、もともとお父さんが大村出身だったんですか。
親父があの大村出身で、
うん、
ま、元自衛官だったんですけど、その後仕事してて、うん、やっぱりもう東京じゃ仕事できんつって大村に帰ってきて、
うん、
いろんな仕事をしながら、
はい、
まあ、その中で一番仕事であったのが警備会社だったんでしょうね、
その頃ね。だからやっぱり右肩経済で大きい時代だったんじゃないかな、
うんうんうん、
その警備の仕事もね、うん、いっぱいあったんじゃない、はい。
でも親父の売り上げ見たら最初の月3万円でしたね。
あ、うん、そうなんですね。それからすごいね。
そうですね、3万円だと今2億以上ありますからね。
あ、すごい勢いだわ。
40年前やろ、約40年前っておっしゃったので、
うん、
まあ、我々が20歳かそこ
だから、うん、そうね、
まあ車経済がどんどんどんどん車が増えてみたいな頃よ、うんうん、だからやっぱ需要あったなと思うね。
でも最初の売り上げ3万から何十億まで伸ばすそのホーリーもすごいですね、
うん、すごいね、
うん、お父さんもすごいし
運が良かったですね。
2代目なんでしょ。
2代目ですね。
いくつから継がれたんですか。
35からですね確か。
35で帰ってきの帰ってきてお父さんの会社入って、
そうですね、
間もなく社長も交代するんでしょ。
そうですね、4、5年で交代しましたね。
すごいよね、それもね。まだ大村弁も分からんぐらいですよね。
大村弁
は大村弁は分かります。結構帰ってたんで。
あ、そうなんですか。あ、そうか、
お父さんが大村弁、
実家やからね。
お父さんが実家だからね。あ、そうかそうか、
全くまんざらでもないわけ。
まんざらでもない
です
。
でもなんかすごいですよね、その祖母の経験っていうのは。やっぱりまあ生きてるでしょ、なんだかんだ。
そうですね、やっぱり単位の大きな仕事だったり、うんうん、特に北海道行ってからはだいぶ面白かったですね、うん、北海道ってすごいんですよ。札幌って特に日本の会社にない会社ないんですよ。 あそこはマーケティングやる地なんですよね、
はいはいはい、
それであそこ歌舞伎町と銀座と、はい、なんだっけ、丸の内が全部通り隔ててあるんです。
あ、北海道、
そうです、すっきりとあそこはですね。だからもう通り隔てればってですね。
あ、
道路は6車線ですかね。
いや、6車線なんです。
すごいです
よ。すすきの行きました。それで夜の街も行きました。
いいでしょ、うん、
全店怪しくてどこにも入りきれず。そしたら優しいお兄さんが現れて案内してくれた、
う
ん
う
ん、
あ、本当に、
うん、信用して行ったとこがもう入った瞬間行けないところで。すごい街やったよ。
やっちまったな。
やっちまったですね。
だから交番がネオンやった記憶あるんや。
ありますね、大きな。
ススキの交番。
有名だけど、
ね。なんかでもワクワクするところやね。
いや、すごいとこ、すごいとこ、うんうん。
北海道は楽しいですよ。
あ、そう。
30分で見やつ、30分行けばスキー場だしですね。夏も冬も。
そっか、うん、そう、本当ね、夏も冬も楽しめるってね。
すごいいいとこですよ。
うん、で、その、ホーリーが後を継いだ時にツンナモが始まったの。
そうですね、
うん、
だから親父もなんか副業がようやくできる体制が整ったと思ったんでしょうね。
なるほどなるほど。
お前これあれあれあれって言ってですね、
うんうんうん、
当時は素直だったんで、はいはいって言って、今は素直じゃないですけど。
ツンナモもなんだかんだで17年。
そうですね、やってますね、はい。
その飲食に手を出したのはやっぱり日銭ですか。
そうですね。
なるほど。
普通の商売って月末締めで、うん、早くても翌末しか入ってこないんで、
は
いはい、まあ警備員さんって結構日銭を必要とする方多いもんですから、
はいはい、日払いね、
はい、日払いね、
はい、まあ、それに対応しようかということですね、うん、まあ、しかも循環型社会をどうしても作りたかったということ
で。循環型社会はね、打ち合わせの時話しててすごいとよ。
すごい、
これびっくりするよ。メモのご用意をって感じよね。
そう、すごかった。日払いでいただいたお給料はツンナモに行ってご飯食べて、
そう、
そこのツンナモのお金でまた日払いをする。
そうって。だから警備員さんの日払いのお金はツンナモで回収するという。
循環してますじゃんと。
循環ですよ、
うん、しかもそれだけではないっていう循環で ね、 ねびっくりしますよ。
面白いよね。だから焼き鳥屋って言ったらみたいなね。
そうですね、
なんだっていう話よね。
まあだからうまいこと結果的に全部回るんですね。だから焼き鳥屋をやるんで、ついでに今度は環境事業ってですね、ゴミの収集を始めたんですね、うん、
なるほどなるほど。
ゴミの収集ってさっきもちょっと話したんですけど、ゴミって6割が生ゴミなんで、
はい、
結局儲からないんで、
うん、
これをどうするかって言ったら、生ゴミ減らしたいんですけど、どうやって減らしたかいいか分かんないんで、うん、そしたら鶏に食べさせようってことで、
うん、
鶏に食べさせれば
減って、はいはいはい、鶏の餌になるわけね。
鶏を買うんですよ ね、
したのは
ね。
養鶏場やりました。
養鶏場、
はい、で卵は売れるしね、鶏は解体して食べられますし、ね、
そう、
ツンナモで
焼くんですよね。ツンナモで焼くし。すごいですね。
全部きれいに循環型になった。
きれいに循環型
ですよね、
はい、一時は環境省のあれがない時は軽油も作ってました。
軽油？
ディーゼル。
ディーゼルの？
バイオディーゼルって言ってですね、バイオディーゼルも作ってました、うん、
ああ
、だからサラダ油あるじゃないですか、うん、古い、はい、あれを軽油に変えるんです。
へ
え、 へー、あれでうちの会社の車あれで走ってました。
え、そうなんだ、ディーゼル車、
うん、
すごい、すげ
ー、燃料も作ってるんですよ、
燃料まで作る、
燃料も
今はと、はあ、あの灯油とかあのボイラー用にしか使えないですけどね、
うん、
ちょっと車で使うのにちょっと品質がうるさくなった、
でもすごいね、でもドックランとかまであるんですよ、
うん、
やってますね。
ドックランどこにあるんですか。
カヤゼのところで、カヤゼというか中岳なんですけどね、あのカヤゼダムの下のところに、
うん、
あるんですけど、太陽光発電がいっぱい置いてありますから、 そこの一角で、
あ、それうちですね。
あ、太陽光はあの九州
です。もう規模が違いますから規模が、
いや、もうね、でもね、あのホーリーの頭なんかどうなってるんだろうっていうぐらい柔らかくて、次から次にね、キャンプ場もやってますよね。
キャンプ場もありましたね。
キャンプ場もあってて、そのキャンプ場に常駐されてる人が自衛隊出身の方で、でいろんなこうアウトドアのことを教えてくださるんです。
プロやしね。
プロだから。もう安心していっていい。
で、あれもあるじゃないですか、9ホールのゴルフ練習場。
そうそう、ゴルフ
やってますね。
もう自分がゴルフしたかったんですか。
いやいや、親父を会社にいるとうるさいもんですから親父の居場所を作ろうと思って買ったんですけどね。
お父さんの居場所がゴルフ練習場ってい
や、うち息子たちはあんまり打ちっぱなし行かずに、うん、ホーリーのところの9ホールに行ってますあれが一番練習になる。
うん、
そうですね、うまくなるって言いますね、皆さんね。
うまくなると思う。
親父がうるさいから居場所を作るってい
やいや、だんだん意見が合わなくなるんです会社で。
それも循環型なんでね円満
に回すためです、お互いに。
面白いよね。
すごいか、もう、
次は何を考えてますか。
いやー、いろいろ、まあ、今から試案中ですけどね。だから
まだまだね、
うん、やっぱり大村市ってまだポテンシャルが高いんで、
うんうん、
人口も増えてますしね。
そうですね。
ですからこれからですよね、あの土地もいっぱいありますからね。
まだ使えますもんね、いっぱいいっぱいね、うん、
今度も駅前の開発もこれからですけど、ミサヤなんか立派にできてますけど、大村白紙の状態ですから。
白紙ですもんね。区割りでね、買いませんかみたいな話ですよね。あれすごいな。
壺単価してるけど教えるとまずいんでやめてください
。今ピー入れますけど大丈夫ですか。
いや、あれ回ってきましたもん。
そうなんだ。
あの辺変わりますよね、
うん、まあ、大きく変わると思いますよ。
ね、
面白い、すごすぎて
なんかね、ホーリーが次何するかなんてワクワクするんですけど。
いやいや、本当ですよね。
あのいろんなところに教えにも行かれてますよね、講師の先生。
あ、それは警備とかですね。
警備とかのね、警備の先生でもあるんですよ、はい。
一応ですね、あの、ね、国家資格になってるもんですから、
うん、すごいの、遊んでるだけじゃないの違うもうどこにでもいるっていう感じ。
いや、大人も教えるわけやけん ね、
ね、
この間沖縄に行ったんですけど、教えるんですね。
PCR 検査をして、ちゃんと何回 PCR 検査しましたって。結構
今まで7回か8回やったんですか、
ね、
PCR、
全部陰性
一応ですね。
当たり前です。
じゃなくても陰性って言わないとかです
。ぐら
い。こう自分で見て陰性と思わないから。セルフですか、陰性。出たらどうしようと思いますので。
そうやね。
全部 PCR 検査して出て、はい、あのちゃんと出張に行ってますっていうことでね。
今ワクチンで。
もうワクチン
打ちました。
もう2回打ったんですか。
まだ1回目ですね。
まだ1回で。
うん、はい、今空港で PCR 検査できるんで。
あ、
羽田とかも3300円ぐらいです。
あ、それは便利になりましたね、う
ん、抗体検査と PCR 検査と両方できるんで、
う
ん
う
ん、
そう、
だから出張行った時は全部そこ寄って帰るんですけど、
うんうんうん、あ、それは便利だわ、うん、でも抗体ができればもう大丈夫っていうこと。 PCR 検査や
っぱり、そうですね、抗体持ってるからです ね、
ね、
うん、すごいな、
すごいね、どんどんやっぱり世の中も進化してます ね、 そ う、 いうね、
そうですね、
うん、
やっぱり早く皆さんが打っていただいてですね、経済が回るようになってもらわないと、
う
ん、
ね、そうですよね、
そうそうそう、経済回さなきゃ ね、
ね、うん、まあそんなんでですね、ホーリーさんからですね、リスナープレゼント、
うん、お、リスナープレゼント、
ああそうですね、はい、なんか強制ではありませんって言われたんですけど、
強制ではないんですよ。
強制ではないですよね、
はい、
本当に強制じゃないですよね。
強制じゃないです
本当にそうですね。
お茶の優しい口調で
全然強制じゃないです
強制じゃないって言われると出せざるを得ないですよね 一応居酒屋つんだも前提で今日からラジオ聞いたよって言われた方には、うん、ファーストドリンク日曜日まで一杯サービスいたします。
やったー、
よろしくお願いいたします。
やったー。
だから今日が5日やから日曜日ってことは11時の営業時間までってこと。
そうですね。
あ、11時じゃない、11日の
営業。11日ですね。
わあ、すごい。うわ、やったー、はい、
営業時間11時までってよく知ってますよね。
あ、11時までなんですか。
はい午後ですよ、午前じゃないですよ、
午後ですって。
まあ、あのラジオ聞いたよっておめでください。
はい、
大村の皆さん、
うん、大村の皆さん、
諫早から JR で行ってもいいね。
あ、諫早から行ってもいいんじゃない。うん、全店回ってみる。
全
ラジオ聞いたよ、ラジオ聞いたよ、ラジオ聞いたよ。
締めてやだ、そこ。
クイデズ店、原口店、今津店、3店舗ありますからね。
あ、全部で今3店舗ある。
3店舗ね、
はい。駅に一番近いのはどこですか。
今はクイデズ店ですかね。
クイデズってどの辺なんですか。
国道沿い、
国立の通りかな。
そうですね、
国道沿いじゃなくて、
どこでも
国道沿い、間違いない。合ってる、ね、松並交差点ですぐそばって言ったけど、ちょっと微妙なところだね。
なるほど
微妙なところ。
いや、もうそんなもの、やっぱね、循環も聞いたしね、うん、自分とこで集めた餌で育った鳥が、
うん、
ね、焼き鳥として焼かれ、
でもすごいよね、3万円の売り上げだったあれからこれだけ広がっていくっていうのがすごいな、2代で親子に、ね、
だから、まあ、でも親父が気づいた基礎がないとですね、全然いかないもんですから。
まあ、お父さんもね、お任せされたんでしょうからね、ある程度ね、
うん、
ある程度ですね、
ある程度、
ある程度ですね、うん、注文はすごいですけどね。
だからやっぱりホーリーのこの頭の柔らかさとか楽しもうっていう姿勢、 あの姿勢がどんどんなんか楽しんで広げていってるみたいな感じね。
まあ、ほら、
ありがとうございます。
はいはい、ごめんごめん、はい、どうぞ。
番組宛てにメッセージをいただいております。
はい、
ラジオネームはこちら、あ、絶対匿名希望カーネルちゃんぽんさんからいただいております。
なんか分かりそうな感じ。
やったぞ。
真面目な話から夜の話まで、豊富な知識は1時間で収まらない気がします。
そうそう
今後ますますのバラエティに富んだご活躍を記念申し上げます。
はい。
推進。出演のお祝いに少しだけ色をつけましたということで、似顔絵を送られておりますね。
いやー、びっくりしました。強着で FM 諫早に届いておりますね。
届いております。
額入りで、ありがとうございます。
ちょっと FM がざわつきました。で、ラジオなので素人の下手な絵が映らないのが幸いです。
いやー、
ありがとうございました。
ありがとうございます。広島の力、あ、言っちゃったっけ。
あれ、これ BGM はそのホーリーが持ってきていただいた虹のレール。
そうですね、
新幹線の歌。
はい、新幹線の応援ソングで、これあの長崎県全体のことを歌ってますんで。
あ、そうなんだ。
はい、ぜひあのポッポっていうグループですねが歌ってるんですよ。
大村にお住みの方。
そうですね、はい、
女の子3人
3人組ですね、小学生と中学生の子が一生懸命歌ってます
んで。長岡さんがプロデュースされてる
やつです
ね。そうです、なるほど、なるほどね。
長岡プロデュースですね。
さあ、後半もそんな感じで聞いてください。
はい、後半も続く。
社長さん、いらっしゃい。
令和3年7月5日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねえです。
本日は大村藩からホーリーさんをお迎えしてお送りしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うちは佐賀藩ですかね。
まあ、あの大村藩といえば、あの賑やかなお姉様。
ああ、お姉様いらっしゃいますよ。
お姉様いらっしゃいますんで、今ですね、つながって、電話でつながっておりますんで、もしもし。
はい、こんにちは。サンサン太陽がキラリでおなじみのキラリトンヒラです。お世話になります。ホーリー社長、聞いてましたよ。
ありがとう。
お世話になります。
いやもう本当なんか大村のさなんかこう仲良しよねみんなね。
しょっちゅう一緒におるやろ。
酒井さんとホーリーと長岡さんと君ちゃんとい
つも一緒のなんかご飯食べてるよなっていう。
しかも肉ばっかしね。
肉ばっかし。
肉ばっかし。
こないだのホルモンも美味しそうやったね。
申し訳ないです、公共の電波で。
大村肉すごいね、はい、今ね。
あ、そうですよ、もう肉厚大村で頑張ってますのでちょっと飲食店厳しい時期ではありますけれども盛り上げていきたいと思っています。すみません、自己紹介が遅れました。
あ、自己紹介する。
誰やってます。
誰に当てて自己紹介する。そうそう、
はい、改めまして大村市観光コンベンション協会の友博でございます。はい、よろしくお願いします。
専務理事さんですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
もう長いよね、専務理事。
はい、5年
5年5年になった。
それまではね、
皆様のお力添えのおかげで。
それまではなんか、はい、諫早盛り上げガールズだったんですから
ね。で諫早のケーブルテレビのお姉さんや。
そうそうそうそう、私が君ちゃんと一番最初に会ったのはそこだったんですよね。は
い、そうですね。うん、あ、そんな短期間ですいません、私の履歴書まで。
でも大体は大村人なんやろ。
あ、そうですよ、もう生まれも育ちも大村です。
それでその諫早で盛り上げガールズとか、はい、それはそのケーブルテレビにおったから。
あ、そうです、そうです、ケーブルテレビつながりでお世話になりました。そのおかげでちょっと観光に興味を持って今の仕事に就いたというところで大変ご縁があったんですね。
それで5年ですもんね。早いね。は
い、早いですね。
早いね。結構努力してもらったんですよ。
そうですよね。
意外に頭良くてですね。
今度意外にって。
意外にしちゃいけないから。国内旅行の取扱会社を持ったんです。
ああ、そうですよね。はい、旅行業持ってますもんね。
いやー、堀内社長には大変。堀内社長はコンベンション協会の副会長も務めていただいてるんですが、もう本当ですね、先ほど、ラジオ のお話の中でもありましたけれども、本当バラエティに富んだ方で、本当とりあえず堀内副会長に相談しようっていう感じになってます。
そうね、どこからかいろんなアイデアが浮かんでくるもんね。は
い、いや本当間違いないです。
でもほとんど企画は OK やろ。
はい。はい、間違いないです。
いや反対しません。
ありがとうございます。はい、そんな中いいですか PR。
どうぞ。7月のね、
うん、何があるんですか。
7月なんかやるん
ですか。私からですね、2つ今回PR 内容ご用意しております。
はい、
まず1つはですね、ちょっとまあコロナで外に出るとかイベントとかがもうだいぶ自粛になってましたけれども、うん、いよいよ7月22日23日に、はい、森園アクティビティ&バイキングということで、森園公園の、カラスの砂浜を使ってカヌーやカヤックなどのアクティビティを体験して、その後インターナショナルホテルさんでのバイキングをその森園公園でケータリングとして味わおうという。
めっちゃ楽しそう、それ
楽しそうだ。
すごい、行く行く。
ホテルのバイキングを森園に持ち込むわけ
です。そうです、
カヌーとか
でもその場で焼いたり、
はい、それは申し込み
なんです。はい、申し込みはですね、コンベンション協会なんですが、一応ですね、7月7日の水曜日が締め切りになっていまして、
もうすぐじゃないですか。
もうすぐなんですよ。で定員がですね、7月22日と23日と2日間あるんですが、はい、それぞれ確実20名様に限らせていただいています。
20名様プレミアム急がなきゃ。はい、そんな面白いイベントがあるなんて。
そうなんですよ、参加費がですね、中学生以上を3500円、小学生以下は1500円です。体験料と食事と保険料込みです。
うわ、それはいい。
はい、結構お得なイベントだと思います。で、PR をしながらなんですけれども、はい、もう実はですね、20人もはるかにご好評いただいてまして、ね、はい、かなり超えてまして抽選にはなるんですけれども、ぜひですね、諫早の方も多くご応募いただいてますので、引き続き PR をしていきたいなと思っております。
先着順じゃないんだ。
先着順じゃないですよ。もう、はい、7日まで受け付けて、うん、はい、抽選になります、
はい、
よろしければぜひお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
は
い、
でもそんだけ魅力ある企画やったってことよね。
あ、はい、うん、あ、そうですね、ありがたいことに、うん、本当遠くはですね、福岡の方も何年来たのかわからないんですけれども、うん、ですね、お申し込みいただいたりとかってしてます。ありがたいですね。
でもう一つは何に、
あ、もう一つはですね、うん、今長崎県の、宿泊イベントで長崎深呼吸の旅やってますけれども、はいはい、うん、それと併用できる大村に来てみんねキャンペーン第2弾というのをやってます、うん、この分は、提携の宿泊施設にご宿泊をされると3000円の、クーポン券をお渡ししますよという内容です。なるほど、はい、でそのクーポン券3000円分は宿泊費用にも当てられますし、うん、もしくはですね、提携店舗、うん、もちろんつんなもさん入ってますけれども、うん、
循環型ですね、循環型
ご利用いただけるというお得なクーポンになってます。
じゃあつんなもで飲んで、はい、そのまま大村に泊まる手もありゃ
あね。そうですね、なので、5000円の宿泊施設でいうと県のキャンペーンで半額の2500円になり、うんうん、
はいはい、
そして、もう2500円なのでそれを、まあ、払うかもしくはクーポンで精算すれば500円残るので、うん、その500円で、まあ、飲食をしていただける、
すごい安
い、使っていただけるし、もし宿泊費を、まあ、使うということであれば、うんうん、2500円分使えるプラス地域限定クーポンが県の方から出ますので、はい、その対象の施設であれば、うん、最大2500円
うんうん、
使えますということになります。お得です。泊まりだけで、
はい、誰に尽くすよね、もうね、うん、
そうですね、なのでぜひですね、あの県のキャンペーンと合わせて使っていただければかなりお得ですので、うん、使っていただければと思います、
はい、ありがとうございました。
宿泊の1週間前までにお申し込みいただかないといけませんので、
はい、
お早めに、うん、まずはホームページをチェックしていただきたいと思います。
わかりました。ホームページは大村市、
はい、
観光コンベンション協会
で、はい、了解です、はい、短い時間ですいませんでした。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
バイバイ
バイバイ
どうせまた後で会うんでしょ
社長さん、いらっしゃい。
さて後半は経営のエッセンスを私たち大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、ホーリーにお願いしたいと思います。はい、お願いします。
小池栄子と思って話してね。
はい。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい。
私ですね。はい、まあ、うちの会社は警備会社が主体になってます、う
ん
う
ん、はい、
で。今までどういうふうにやってるかって、うちの会社って今だいたい800人ぐらいですかね、従業員がいるんですけど。
うわ、はあ、
と聞くとなんか大きな会社みたく聞こえるんですけど、はい、実は13の営業所の集合体なんで。
う
ん、それを割っていけば要は50人ぐらいの会社が13個あってできてますよっていう雰囲気なんですね、うんうんうん、ですから決してその足し算すると大きくなるんだけど、
はい、
実は一つ一つの小さい会社が集まってるっていうのがうちの会社なんですよね、
はい、
うん、それがうちの会社のまあ実力って言ったら変なんですけど、だからうちの経営理念って言われてもですね、だからうちはなんでいっぱい営業所を出してるかっていうと、うん、点でこう抑えてて最終的に面を抑えるという形で、
うん、
ですから数多く営業所がいるということで、はいはい、ですから近いとこから派遣をすればその分経験も浮くしっていう形 で、
そうですね、
でしかもそこに全部寮があるんで、
うん、
そこに住んでいただいてるんで、
うん、
24時間全部対応ができるという形ですよね、うん、ですから、
ね、
うん、ほとんどが全部寮併設になってるんで、
うんうん、
まあ、寮だけで250室
そうなんですね、
ありますので、まあ、そこからいう形で経営をしているというやり方になりますね、う
ん、今でもずっと日払いもありでとか、
そうですね、日払いというか、
週払いとか、
はい、まあ、その週払い単位で、
うん、
日々どうしてもというと相談に乗ってお出しするような形を してますよね。
これ警備だけで800人、
そうですね、ほぼ警備だけで、そこ警備員さんプラスそこを統括する人が絶対スタッフがいますからね、
いや、そのつんなもとか別に、
そうですね、つんなもとかの方はもう30何人しか、30人もいないから20人ぐらいですからね、
いや、その警備保障のそのね、営業所がいっぱいだもん、浦上、東、長崎、都議津、諫早、だ
からそれが13個あるんですよね、
諫早だけで3つか、あ、4つか、4つありますね、
そうですね、
あと島原、佐世保が2つ、伊万里、武雄、唐津、すごい
県外まで行っちゃってますね、
すごい、ほとんど新幹線沿線じゃないですか、
たまたまでしょうね
それでさっきの CD 持って歩いてるんです
いや、これアクションプログラム推進協議会ってなっててぜひって言われたもんですから、特にこれ長岡さんって皆さんご存知だと思うんですけど、
長岡さん、
シーハット村の館長が
海バンドの、
ね、はい、
作ってますんで、
すごい、
市役所に頼まれなかったんだけど持ってきました多分後で褒めていただけるんじゃないか、市長からと思うんですが、
多分市長から褒めの言葉があると思います。でも新幹線は諫早もね、やっぱりあれなので、
みんなで協力してですね、
みんなで盛り上げていかなきゃね、
全線開通で早く目指したいと思って、
うん、今から諫早も追いついてくると思いますよ、やっぱりね、大村がいい見本を見せていただいてるのでね、
県で盛り上がらないとですね。
そうですよ、
ね、そうそうそう、だから諫早の駅も結構埋まったみたいで、テナント、
はい、綺麗にできてましたね、この間行ったら、
はい、
ジャパネットもね、
ジャパネットも入るし、まあ、そうなってくると私的にはあの駅前の商店街を全部シャッター開けて回ろうかなと。
あ、開けてください、
はい、
よろしくお願いします
ぜひ私も行きたいと思います
いや、なんかね、そういうことも考えつつ、
うん、あそこはね、やっぱり、ね、
やっぱり駅前商店街がこう賑わってね、うん、お互い相乗効果でね、うん、なってほしいなと思いますね。
ですね、うん、大村も本当にシャッター街になり始めてますからね、
うん、
やっぱここはなんか
やっぱ開けて回る人がいると思いますよ、
はい、
うん、ガラガラってガラガラ
こんにちはって
その開けると違うと思うけどね
いやでもやっぱり商店街って開けてほしいな、
うんうん、やっぱり活気が全然違いますよね。
なんか活気をね、蘇らせ
る、蘇らせたい、
うん、
さあ堀内社長、これから堀内社長どうなりたいですか、未来、希望、夢、願い。
なんかすごい感じになってきましたね。
いい感じですよ、
まあ、とにかく今思ってるのはあのまず今これだけの会社になったもんですから、うん、従業員が多くて、
そうですよね、
責任があるんですけど、
うん、
まあ、あのいつも言ってるのは一つだけなんですけどね、あのあと従業員って愚直ってことですね、決まったことを真面目に一生懸命やろうっていうこと、
うん、
だそれが結構できないですよね、
うん、
だそれがやれば必然的についてくるんじゃないかっていうことと、
うん、
そうすることによって最終的にやっぱり会社って必要な会社、
はい、
社会にとって必要な会社になりたい、
うん、
あの会社がやっぱりあってよかったね、
素晴らし
いうのがやっぱり目標ですね、
うん、
あの会社があってよかったってみんなに思ってもらえるような会社、
うんうん
にね、やっぱり社会の構成の一つやっぱり思ってもらえるような
うん
いう風なのがやっぱり最終的に目指していきたいなっていう風には思ってますよね。
もっともっと循環を広げていくっていうね。
そうですね、また循環社会も個人的には思ってます
ね、えやっぱり必要とされる会社になるためにしっかり利益を出して、はい、納税して地域に貢献して、
はい、そうですね、
それで循環型でもっと儲けてもっといっぱい納税してそういうことでしょ、私服を肥やそうとしてないじゃないですか、
ね、それはしないですね、
ねえ、
はい、
だからそれをこう循環させてお金も循環させて、
はい、まあ循環というのはうまく経営をきれいにこう回していくっていう意味ですからね、
うん、そうですね、
まあ冗談で言ってますけど
もうねお父さんの遊び場も作ってあげたし、
そうですね、
あお父さんの遊び場ゴルフ場ねゴルフ練習、
私もあの子供にくれて犬猫を育てていけないのでぜひ皆さんよろしくお願いします
ワンちゃん、ね、ワンちゃんが何匹って言われる、
ね、犬は3匹、
うん、
猫が6匹カエルは1匹いますんであの扶養家族が大変多いもんですから皆さんのご支援がないとなかなか今後難しいかなと、
家族ワンちゃんにゃんこちゃんと
すごい、
はい、半身不随の猫までいますから、
本当に、
はい、
どんな下半身、
いやうちのその、うん、鶏の餌を作る機械の中にあの
あらら
食べ物が入ってて知らないで動かしちゃった、
あら でも命は助かったんだ。
命が助かってそれで病院連れてったらやっぱすごいお金取られましたけど。
労災聞かなかったんです
か。無理でしたね。社員の登録忘れてましたね。名前つけたのが後だったから。あ、先につけとけよかった。
先にね。
そんな問題じゃないです。
違った。
いやでもそのね、素晴らしいよね、いろんな仕掛けがね、うん、まあ、どうなっていくんやろうね、楽しみ ね、 ね、
面白い ね、
ね、
やっぱり皆さん教えてくださいね。
いやいやいや、もうね、だからホーリーがいるだけでその場がパーッとね、なんか面白くなるんですよ。でこんな真面目そうにしてるけどスヌーピーが大好きで。
そうですね、
スヌーピー、
これは昔からですね。
スヌーピー、なんで、なんでスヌーピーだったんですか。
いや、あの子供の頃に最初に持ったぬいぐるみがスヌーピーですよね。
あ、じゃあその時の魂のまんまなんですね、やっぱりね。
そう、4歳の時に持ったやつがそのまんまです。
それをずっと引きずってるっていうか、いい意味でね、
はい、引きずってたら女房に捨てられたんですけどね。あれないぞって。
女房に捨てられたのはぬいぐるみなんです
よ。私じゃなかった
です。びっくりした。
今一瞬ね、そう思ったね。
あれ、じゃあ今の奥さん2番目かとか思いましたけどね。
1番目でございます。
さあ、終業のチャイムが鳴りましてね、これあのもみさんの、
もみさんの曲ですね、うん、
ピアノソロ曲ですね、うん、いい曲なんで使わせていただいてますけどね、うん、で今日はリスナープレゼントということで、ラジオ聞いたよって言えば11日日曜日まで、はい、そんなも全店でファーストドリンク、
いいな、生ビール、この暑い時にふわっといっぱいの、あの一口目がたまらないのよ ね、
ね、 ね。ぜひお店に行かれておめえてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちゃんとあのスタッフには言ってありますよね。
ちゃんと出る前に言ってきました。今日行く方もいらっしゃるかもしれないんで、ちゃんと言ってきました。
もしかし
たらね、何のことですかとか社長が勝手に言ってたのみたいにならないですね。
ちょっと扶養家族を思いますけど、よろしくお願いします。
今日いかがでしたか、堀内社長。
いやー、もう緊張しまくりで。
え、どこが。
え、もう両巨頭に挟まれてですね。
両巨頭、何をしゃべ
る、どうしようかと思って、もう痩せる思いできましたけど。
もう随分痩せられました。
今日はね、似顔絵のプレゼントまで、広島から
ある方から来ましたので。
広島から送ってきたんですよ、
うん、送ってきたんです。すごい
ですよ。
ちょっとこの方に何かお返し上げますね。
じゃあお待ちください、何かが送ってくるかもしれない。
そんなものを、なんかビール券かなんか送ってくるんです。
いや、ビール着払いで送っちゃったら怒られちゃう。
早く大村に来んとね。
そうですね。
ねえ、もう楽しい時間あっという間なんですけど、もう次週のご紹介です。
はい、
7月12日月曜日、記念すべき114人目のゲスト様は、はい、うん、長崎大学4年生です、現役の。
おー、すごい。
で、株式会社ユニシアティブの代表取締役されています橋爪海さんですね。海君って言いたいけど、
4年生で株式会社設立、
設立です。代表取締役の名刺渡されましたから。
はあ、すごいですね、うん、もう今
びっくりね、面白いということで、時間足らんかったけど、お別れのご挨拶をしましょう、はい。中央総合警備保障、居酒屋つんなも、はい、大村さんゴルフ、ほかいろいろされております。大村藩の堀内社長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバ
ーイ、スヌーピー大好き。
はい、
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。